ロンドンに住んでいるフローレンス22世と
東京に住んでいる豊里ミミがお送りするマトカのポッドキャストです。
前髪斜めに切ってみました。このコーナーはマトカの2人が長すぎる前髪のように気になって仕方がないことを15分ぐらいで斜め目線で切ってみるコーナーです。今回は、私フローレンスがお題を考えました。今とっても暑いと思います。こちらは少し涼しくなってきたんですけれども、何せクーラーがないのでこちらもまあ暑いっちゃ暑いんですけど、まあ、そんな時に話すのにぴったりなお化け怖い論、お化け怖い論について話したいと思います、うん、お化けの話、はい、怪談話、
はい、
お化け怖い？ミミさん、
実際見たら怖いと思うんですけど、私見たことがないから、
うん、
分かんないんですよね。その
でも見てなくてもさ、お化け怖いと思って生きてきた？
あ、でも子供の頃に、あなたの知らない世界っていう、
あ、怖かったよね、あれ。
番組を見て、あれはなかなか怖かったじゃないですか。
てか、あれ本当いろんな人にすごい影響を与えているよ。人生に、その後の人生。私もうすごい、あれだけじゃないけど、もうあれのせいですごい恐怖とともに長く生きてくることになっちゃったんだよね。
ああ、そっか。
だってまたなんか夏休みとかにやってたから見ちゃったんだよね。
そうそうそうそう、がっつり見て、まあ出たら怖いなと思ったけど、なんか出たことがないから、その後あんまり今は怖いと思ってないけど。
いや、私ね、ほんと幼稚園生ぐらいからお化け怖いで生きてきたのね、ずっと。
うんうん。
で実際に、まあ、ちょっとそうかなっていうの何回かちょっと あって本当に怖かったんだけど、でもまあがっつりちゃんと見たことは多分ないんだけど、なんか感じちゃうみたいなことはすごいいっぱいあったわけ。私そういうなんか変な体験とかいっぱい結構 してんのよ、
うん、
なんか幽体離脱的なのとか、
うん、
それも何回もあのね、で、うんうん、とか、例えば誰か次に ドアが入ってくる人、誰かもちょっと分かってると記憶があったりとかね、なんか怖いことがたまにあるわけ、うん、そういうの嫌なのね、すごい怖くて嫌なんだけど、なんか、
うん、
だからそのお化けもすごい怖くて生きてきたわけ、
うん、
そうだからシャワーとか一人でいるときに、なんか、なんだっけ、ヒッチコックの映画でシャワーシーンがあるじゃない？怖い。
ああ、最高ね。
最高、最高。まあ、毎回あの状態なんですよ。う
ん、シャワーカーテンがね。シャワーカーテン越しに。
うん、そうそう、まあ、うちシャワーカーテンないんだけどさ、こう頭洗ってるときに、上向いたらとかっていうふうに毎回思っちゃうの。
ああ。
それでね、ずっとその恐怖とともに生きてきたのね。で、うん、子供の時が一番ひどかったんだけど、私が育った家はちょっとなんか、私が育った、日本の家2つを長く住んだ家があるんだけど、
うん、
どっちもね、すごいミシンで、するんだよね。
うん。
なんか、きしみみたい。木のね、パリパリするような音したりとかして、だから、なんか、それとかもいちいちいち怖くて、でも一番怖かったのは、一人暮らしするようになってからなのよ。
うん。
そう、大学3年生までは女子学生会館みたいなところにいたから、その横の感じで、
うん、
で、まあ、ちょっと2個目のとこは大したことなかったけど、1個目 の女子学生会館みんな友達だったから、
うん、
なんか隣に何々ちゃんがいるからいいやみたいな感じだったわけだけど、4年生の時になんか就活もあるからその門限を守れないっていう理由でアパートで一人で暮らし引っ越して、
うん、
そっから結構その電気消して寝れない人生が始まっちゃうのね。
うーん、
怖くて、
うん、
でずっとなんかお化けの気配を避けて避けてどうやって生きていけるかばっかり考えて生きてきたから大変だったのよ。
気配を感じているの？
感じる時もあるわけ、わかんないね。それはただ私が思い込んでるだけかもしれないけど、もう出てこないでくださいみたいに乗っちゃう時とかもあってずっと怖かったわけ。それで、うん、でも私ロンドンに来て何が救われたってフラットシェアなの、
うん、
だって絶対にシェアしてるから何人か人がいるからもうお化け怖くないわけ。
部屋は分かれているじゃない。
でもね、一軒の家だし、だ隣に誰か友達、もう大体友達みたいな人たちとしか暮らしてないから、
うん、
うん、だって何かあっても隣に友達がいるから平気なわけ、うん、だけどだったら実家だって怖くなかったはずなのに、実家で子供の頃うんと怖かったから、だからやっぱり実家はちょっと怖い家だったんだなって今考えると思う。で今親が住んでいる家は怖くないの全然。
うん、
最初の2件が怖かったんだと思うのね。だからそうやってなんかずっとお化けの恐怖とともに生きてきてるから今でも怖いのよ。
うん、
で今はほら一人暮らしてないけれども、すごいコロナだから今ないけど、ずっと出張する人じゃない私の旦那の人、
うん、
そうで隣の家のお姉さんとかも知ってるけど、でもやっぱりなんかシャワーの時は後ろ振り返っちゃうんだよね。まあという感じでずっと怖い怖い人生を送って、だからなんかこのお化けの恐怖がなかったら人生すごい楽なのにっていうぐらい、なんか私をずっと何十年にもわたり苦しめているものなわけだから、夏だから特別怖いとかじゃないの。だけどね、イーゼスに聞いて思うんだけど、誰もお化けの話しないの。
なんかほらフラットにお化けがいるとなんか逆にいいみたいな感じがあるじゃない、
うん、
イギリスって。
あ、今ちょっとあの音切れちゃった。いや逆に何、高く売れる、高く高いってこと。
あ、なんか幽霊がいる方がなんかいいみたいな。
うん、まあ聞いたことあるけど、実際に出たら本当に怖いと思うけど、うん、その古い家が多いからさ、いろんなストーリーはもちろんあるし、うん、だけどなんかね、静かに来ないんだよね、イギリスとかヨーロッパのお化けってなんかバーンみたいな。
うん、いや、やだなその方が。
そうそう、なんかそうそうなの、暴力的なんだけど、で、うん、一番最初にフラットシェアした友達、イタリア人で日本に留学経験がある人だったんだけど、
うん、
でその人にはなんかこのお話をちょこっとしたら、なんか、うん、あんたも大化けの話しやがるのねみたいに言われたわけね。っていうのは、彼女は日本に行ってもう留学中にどれだけ日本人かお化けの話を聞いたかわからないと、もう日本人にお化けの話禁止したいっていうの。
そんなにするかな。まあいいけど。
って思ったんだけど、じゃあイタリアはないの、うん、って言ったら、
うん、
全然ないわけじゃないけど、こんなにはないっていうな、毎年に夏になるととかそんなんないっていうのね。で、まあ、彼女の案では、
うん、
それはイタリアは石の家だからじゃないかっていうのが一つの案だったわけ。だから音が鳴らないんだって、全然ミシミシミシとかも何もないから、うんうんうん、気配も感じようがない、
うん
うん、って言ったから、もう本当お化けの話禁止とかすごい言われたんだけど、
うん、
そう、そんなわけでなんか私をすごい心苦しめているお化けの話で、割と 小学校3年生ぐらいまでみんなもそうだと思ったんだけど、全然違うってことを知って結構愕然としたこともあった。
うん、
みんな全然怖くなく生きてんだと思った。私人生大変だなとか思って。で、今はもう大変だろ。今もって怖いから。そうか。そうそう。だけどやっぱ
大変だ、ね、
でもミミさん全然怖くなさそう。ない、この私がずっと何十年も抱えてる何かをあなたは持たないで生きてる楽な人なのね。
うん、だから小学校の、 その小さい時はそういう番組とか見て、あと私、ね、恐怖漫画が好きだったから、うん、幽霊じゃなくてそれだからね、サイコっぽいのが好きだったから、そういうのを、うん、読んで怖い怖いとかって思って、それ人がね、うん、殺人鬼とかがね、
うん、
とかが怖いとか思ってたけど、もう今はね、そう、もう私の前には出ないんだなと思って、幽霊が。
なんかね、忙しいからあっち行ってって言うといいっていうのよ。なんか構ってくれる人だと思うと寄ってきちゃうから、もう私忙しいからあっち行ってって思ってると結構いいって聞いたから、そうしてんの。
そんな結構融通が利くのね、幽霊。
相手にしないわよっていうふうに心で思ってるとあんま寄ってこないとかね。だから実はこれに関しては結構長くなっちゃうから今日はしない、次にまたお化けの話する機会があったらちょっと話したい長い話があるんだけど、
うん、
あるんだけど、でも私ね、クリスチャンになったからちょっと怖くなくなってるっていうのもあるのよ。
うん。
だからあの世とこの世の境界線みたいなのが自分なりのこのイメージがつくようになったから。
うん。
日本のお化け像っていうのはそこに多分入り込めないものなんだよね。
うん。
だからそれちょっと楽になったわけ。で、あともう一つちょっとだけ楽になったことは、ある牧師がね、うん、夏の間だけなんかちょっとヨーロッパに来てて、うん、お話ししてくれたっていう、その人は今どっかのアジアの国にいるんだけど、もともと北海道の人だったわけで、
うん、
苦労していろいろ進学校とか出て、まあ教会牧師になることになりました。それで最初はもう建物借りてたんだけど、教会を買おうってことになりました。
うん、
でもあんまお金がないからって不動産屋さんを持つときに、なんか事故物件みたいのを紹介されたんだって。うん、事故物件とかこういうなんかちょっと出るっていう噂がありますとか言って、あ、私たち僕たちクリスチャンなんで、お化け OK ですからって言ってそこを借りたんだって。
ああ、まあ安いしね。
うん、でお化け OK ですとか言って、全然大丈夫ですとか言って。陽光になりしますから平気ですとか言ってそこ借りたけど、だけど全然出なかったよって言ってた。うん、それでなんかちょっと楽になったことが一回ある。あともう一回は、
うん、
これもなんかちょっとひどい話なんだけど、もうちょっとね、結婚した時に、
うん、
知り合いの人からカトラリーセットをもらったのね。
うん、
でなんか素敵な木箱に入ってて素敵なわけ。
うん、
でもこのくれた人ひどいのよ。なんかアンティーク屋さんからで買って持ってきてくれたんだけど、
うん、
でも使う前に塩を持った方がいいよっていうのね。
え、カトラリー
何って感じなんだけど、それなんでかっていうと、買いに行った時に誰か一緒に3人ぐらいで行ったんだって、
うん、
でその中の一人がすごい霊感が強い人で、うん、お店の中で気持ち悪くなっちゃって、もうこのお店にいられないって出ちゃった。でもその後そのカトラリーを買って車に乗っけて気持ち悪くなってなかったから、これにはついてないと思うけど、
うん、
でもそのお店にはなんかいたと思うから、それ普通の人だからさ、でこっちに住んでる日本人なんだけど、 塩持った方がいいよって言われたっけ、うん、ね、日本的に、ね、
そうです、
すごいね、
うん、その
そんなの
くれ長く塩が有効なのかな
笑っちゃうけど、それで、うん、そんなんくれるのにどうしたらいいのよって感じじゃない、
うん、
でもその時私たちまだ今の家を 買う前でちょっと仮住まいしてたって、牧師館に借りて住んでたのね、
うん、
でそこにあのなんかドイツのにいる日本人の牧師の方 がちょっとロンドンに来てたわけ、
うん、
でその先生に そんな怖い話聞いちゃってやだって言ったら、女の方なんだけどさ、牧師の先生ね、
うん、
私が祈ってあげるって言ってくれたわけ、
うん
うん、で結構なんか祈ってくれたわけ、
うん、
でも絶対大丈夫だからって言われて、 今うちにあるけど、まあ、うん、なんか大丈夫っぽいってね分かんないけど、だからそういうなんかさ、人生の時々そういうしょうもない話とかがなんか私の人生結構あんのよ、
うん、
だけどそのなんかキリスト教絡みだと結構なんか幽霊とかスピリッツとか精霊と幽霊は違うけど、
うん、
なんかもうちょっと違う体系なんだよね。それでこの国の人とかヨーロッパの人があまりお化けを怖がらない理由もちょっと分かった。
うん、
近いんだよね、
うん、
あの世とこの世が、だから別にその怖いものではないっていう考え方だから、うん、ここで怪談話が盛り上がらないのは分かる。でもそのテレビの仕事前やってた時にはその怪なんかその出ちゃうのところにロケに行けみたいなとかいろいろ話いっぱい来たっけ日本から、
うん、
でも私ロケ行くの本当に嫌で、もうそんと行かさないでくださいとかすっごい上の人にお願いしたとかして、
うん、
でなんか すっごい出ちゃうことで有名な教会とかだったんだけど、
うん、
でもその許可だけ取ってとか言われてすごい取ったら、でも最終的にはその教会がいろいろ協力してくれた割には最後にはなんか教会員の人に相談したら、やっぱり それはお化けを撮影する場所じゃなくて信仰の場だから、
うん、
色おかしく使わないでねって断ってくれたから、ああよかった、
うん
うん、とかね、なんかいつもいつもお化け、うん、ちょっとだから楽になったこともあるけど、お化け怖い人生なんです。なんか全然ミミさんの共感を得られなくて、私ずっと一人で喋っちゃった今回、嫌だな。
でもなんか私逆にその周りに結構見える人が、
うん、そうだよね、いっぱいいるよね、
うんですよ。だからなんか興味深くその話は聞くんだけど、
うん、
あそうかみたいな。
私そこまでじゃないのよ、
うん、
全然ね、うん、いいのいいの、そこまでになりたくなんかないから、もう全然もうこれだって怖いんだからさ、
うん、
いや大変だよねそういう人って。でもそれが日常だったら、うん、わかんない、もうなんかマネージしちゃう何かを彼らは持ってるんだろうけど、
うん、だからやっぱりコントロールするようにしてるって、その私の知ってる何人かは言ってるね。なんかだから、うん、昔はこうなんかやたらめったら、
うん、
なんか見えたりして、
うん、
声が聞こえたりとかしちゃったけど、ちょっと自分でコントロールできるようになってきて、なんか楽になったとかっていうのとかね、うんうん、もう全然、うん、私が知らない世界ですよ。
じゃあさ、ミミさん、本当に夏になるとちょっとは私が知らない世界をちょっと思い出すぐらいな感じなだけなのっけね。それもないか。
だから稲川淳二とかの話を、
うん、
もし聞いたりとか。
もう怖くて聞けないあんなの全然。
そう、
うん、もういい、まあ、いい、もうそのだからそういうの避けて生きてて、なんか前ホラー映画っていうか怪奇映画みたいなお化け映画のなんか記事書いてくださいとか言われて断ったこともある。本当に怖いんです、本当に怖いんですとか言って見れませんとか言って、
映画の作り物の あれもダメなわけね、映画とか。
だからそれの残像が残っちゃって、なんか怖い怖い怖い怖いと思ってるから、で特にその夏はさ、戦争の時期と私かぶっちゃうわけ、そういうの。
うん
うん、だから戦場のメリークリスマスのあの音の話この間したけど、もうあれ聞くだけで怖いんだもん、
うん、
だ私の中ではそういうなんかこう楽しいだけじゃない夏のなんかイメージソングになっちゃってる、
うん
うん、だから夏になるとなんかこうなっちゃう、夏はキラキラして、まあ、今暑すぎてひどいことになってるけど、でも世の中が明るくて、うん、お花とかもいっぱい咲いて、まあ、今枯れてると思うけど、あの昔はね、なんか夏がこう明るい季節っていう今イメージが子供だった時は特にみんな思ってた中で、なんか一人暗かった感じ、なんか私のこの怖さをみんなで誰もどうしたら共有したらいいのみたいな、
そっか。
で親に結構訴えたのね、でもうちの親そういうの全然霊感とかもゼロで、
うん、
何言ってんのみたいな感じなわけよ、
うん、
全く相手にしてくれないわけ、
うんうん、
でもそれがある時変わることが変わるんだけど、それはまたいつか、あのこれ大ネタなのでまたいつか話します、うん、もううちの親はある時でもそれももうね10年以上前の話だからもう忘れちゃって、なんかもうまた理解不能な人になってんだけど一時期ちょっと理解可能な人になった時期があったのよ、
うん、
そうそう、だけどだから一人ずっと震えてたの、
そっか、
うん、だから、あ、まあまあ、ミミさんにも共感してもらえませんでした。なんか一生懸命喋ったんだけどな。
いや、大変だね。
うん。だから、お化け怖い人とお化け怖くない人に人類は分かれると思ってるぐらいのすごい大変さ。
そこまで怖がってる人は初めて聞いたかもしれない。
いっぱいいる、いないかな、わかんない、何人か怖いよねっていうのを今までに何人か共感したような気がして、でも そんなに、なの、あんまり類は友を呼んでない、
うーん、
ケロッと言われちゃったりとかしてさみたいなはい、なんかあんまりまとまらないけど、私はお化けが怖くて生きてますっていうだけの告白になっちゃったね、すいません
あー、いえいえ、なるほどね、うん、
お化け怖くなくなるといいなって、これからの人生のが短そうだけども、半分以上に人生来ちゃったけど、これからの人生あんまお化け怖くないで生きていきたいなと思ってます。
そうね、
うん、辛いから
自分がお化けになったら、
え、お化けにならないよ、だって天国に行って美味しいものとか食べて、うん、ぐーたら暮らすんだもん、そんな地上になんかおりませんよわざわざ大変な思いしてって思っちゃうから私は死んだらもう速攻楽しくやってくって思ってるから、自分がお化けになる姿は全然想像できない、
うん、ちょっとなんかふらっとこう飛んでみたいけど、
うん、それは分かんない、飛べどう、まあ、みんな死んでないから分かんないじゃん、
うん、分かんない分かんない、
うん
うん、だから分かんないんだけど、うん、分かんない、
うん、そう分かんないけど、こんな怖がらなくてもいいとか言っても全然分かんない人のすごい適当な言い草だなと思って今受け止めました、
うん、何とも言えない分かんない、
そうだよね、はい、そんなすいません、私の怖い告白でした。ではまた、あの皆さんもあの怖くない人は怪談話を楽しく過ごす夏にしてください。怖い人は私と一緒に共感してください。はい、それではまた来週お目にかかります。さようなら。
さようなら。